一言、聖霊の御名によって、アーメン。私たちの父であられる神と、私あなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。ところで今、皆さんの命、体や心を悩ますものは一体何でしょうか。例えば体について言えば、衰えや老いに対する悩みは尽きない。また私たちの体を蝕む病もあり、また命の終わり、死へと向かっていく恐れもあるでしょう。今私たちの命のうちにある、心や体にある苦しみ、また悩み、痛みというものも、すべてが終わりになる時がある。それが命そのものが尽きる死の時であります。しかしながら、先ほども福音書の中で語られたキリストの御言葉にもありましたが、救い主イエスにより頼む私たち一人一人の命は死では終わりません。病ある命、そして苦しみ、痛みある命も死では終わりません。キリストにあってあなたも必ず死からよみがえらされていく。病も終わり、悲しみも悩みも終わっていくわけです。しかし、よみがえりの後の新たな命は常しえに続いていく。ですから私たちは目の前にある痛み、悩みだけに心を奪われてはならない。死の向こう側にも新たな命、そして望みがあるということを、今日もキリストを通して私たちの心にその望みをとどめさせていただきましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス様、この御体の導き手であり、私たちのことをいつも見ておられ、今日もあなたが御言葉と御霊を通してお一人お一人の命にあなたが触れてくださることをありがとうございます。イエス様、どうかあなたとの出会いを与えてくださいますように。またあなたと命と命の交わり、あなたに結ばれ、そしてあなたにより頼み、あなたを望みとして生きるその命を私たちのうちで強め、ただイエス様、あなたに心を向けながら歩んでいくことができますように、憐れんでください。このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめ、週報の裏表紙のところに入っていきましょう。ヨハネ11章4節でイエス・キリストは次のように語られた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。そして病を持つ命だけでなく、その命の終わり、死さえも神の御栄が私たち一人一人に表される時になります。星印、先週語られた御言葉の中で、生まれつき目の見えない人はなぜこうなったのか、その問いに対してキリストはこう答えられた。 ヨハネ9章3節、神の業がこの人に現れるためである。そのことから次の米印のところ、あなたの命も病も傷も、それはやがて神様の御業が起こされるために今許されていることではないでしょうか。ヨハネ11章17節の御言葉、イエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。このラザロの周りに残された人々は死んでしまった者に何もできないのです。しかし矢印のところ、イエス・キリストは死の向こう側から命を生き返らせてくださるお方、この方が今も生きておられ、やがて私たちのところに来てくださるのです。で、星印のところ、あなたの尽きていく命にも必ず触れていてくださる、イエス様は必ず来てくださるという、そしてこの方が語られるのが25節、私は復活であり命である、神の子イエスがあなたも復活させ、あなたの復活となり、そしてこの方があなたの命となり、あなたの命を常しえに与え支え続けてくださるお方。今日の御言葉を見ていきましょう。ヨハネ11章40節、キリストが語られた言葉を共に声に出してお読みしてまいりましょう。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。この時のマルタのことですけれども、4日も墓に入った人の復活を疑うマルタ、その通りです。そのマルタも信じる者へとイエス様の御言葉、またラザロを通して表されたよみがえりの出来事を通し、マルタも変えられていき、また私たちの心も今キリストを通して変えられていきます。44節にこうあります。死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。それは矢印のところ、キリストが語られたラザロ出てきなさいとの御言葉によって、よみがえりのことについて使徒パウロはこう語っています。第一コリント15章52節、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。朽ちないものとなるのは誰でしょう、また変えられるのは誰でしょうか。それはあなたの死の向こう側から命を与えてくださるキリストにより頼む私たち一人一人、このキリストを通して与えられている御言葉を信じるならば、私たちも神の栄光を死の後で必ず見ることができる、その望みを今日も私たち心に留めてまいりましょう。救い主イエスがラザロのところに着いたのは、彼が亡くなって墓に葬られすでに4日も経っていた時、この時どうでしょうか。イエスを迎えたラザロの芝居、マルタもマリアも悲しみに暮れるしかない、多くの人が二人を慰めに来ていたけれども、死んでしまったラザロには誰も何もできない、助けを与えることも生き返らせることもできません。ただラザロの死を心から痛み 嘆き悲しむことしかできない。ここに人の命の儚さと人が越えることのできない死の壁が映し出され、私たちもやがてこの死の時を迎えていくわけです。まあ、少し見方を変えまして、死んだ後の墓に葬られたラサロのことを、まあ、御言葉では詳しく書かれておりませんけれども、ラサロの思いというものを少し思い巡らしていきたいわけです。まあ、この時病のゆえに死の時が迫っていたラサロ、おそらく彼も神の子イエスが来てくださることを待ちわびていたのではないでしょうか。イエス様が来てくだされば私は助かる、生きながらえることができると願いながらも、なかなかキリストやってこないんです。いつまでたっても。そのうちラサロの思いは、もしかしてマルタやマリアがイエス様に語られたように、なぜイエス様あなたは来てくださらなかったのかと嘆きや憤りに変わってしまったかも。そして死への恐れを一人でラザロは味わいながら命の終わりを迎えたかもしれない。それでもイエス・キリストはラザロが死んだ後に彼のところへ来てくだされ、動かなくなったラザロの命に救い主イエスが触れられ、この方が新たな命を吹き込み、墓の外からラザロよ出てきなさいと呼びかけられた。ラザロをよみがえらせ、そしてご自身も十字架の死からよみがえった神の子イエスは今日も生きておられ、あなたの救い主として共にいてくださるのです。そして御言葉を語ってくださり、私により頼んでいきなさいと招いてくださる。まあ、これほど素晴らしい幸い他にはありません。まあ、それで私たち一人一人が今与えられている命を見ていきましょう。皆さんの中にはこの時のラザロのように病を抱えておられる、そしてそれがあなたの大きな悩みとなっている方もいらっしゃるでしょう。それだけではなく、癒されない心の傷、尽きることのない苦しみ、傷や悩みや痛みや悲しみを持つその命の中に生きておられる方もいるでしょう。そして皆さんそれぞれが人に言うこともできない苦しみを抱えながら、イエス様の助けを求めて、また中にはもう諦めてしまっている方もいるかもしれません。まあ、そしてこの時一度死んでしまったラサロの時と同じように、またマルタやマリアと同じように、イエス様はなぜ来られないのでしょうか。こんだけ祈ってるのに、待っているのに、なぜ癒しがないんでしょうか、助けがないんでしょうか、道は開かれないのでしょうかと嘆きたくなる時もあるでしょう。イエス様は確かにいつでも来てくださる方であり、病を癒してくださる方であり、私たちの心を慰め励ましてくださるお方でもありますが、それでも癒されない病もあれば、止まらない苦しみもあるわけです。それは使徒パウロが自らの体のトゲを取り去ってくださいと神様に 祈った時もそれは取り去られないまま、しかしそこの御心というのは、病を負いながら弱さを覚えながら、その弱さのうちにキリストの強さが現れるためであると。癒されることにも宮さがあり、癒されないところにも御心は表されている。しかしイエス・キリストは必ずやってきてくださるとき、それが私たちの命が尽きるその後です。必ず来てくださいます。だと今ある命の中で病が癒されなかったとしても、苦しみや悩みのあるその心が取り去れられなかったとしても、イエス様がおられないということじゃありません。イエス様は私たちのことをずっと見ていてくださいます。そして先ほどの第一コリント15章52節の中で語られた御言葉のように、イエス・キリストは私たちの命をよみがえらせ、朽ちないものとす、新たなものと私たちを変えてくださるのです。これは確かなことです。その御業に預かるために、今も私たちは御言葉に聞きながら、見えざるキリストに心を向けさせていただいているのです。今日の御言葉を通して、私たちは死に向かっていく一人一人の命を覚えながら、それは虚しく散ってしまうものではありません。病とともに、苦しみとともに衰えていくその命であっても、儚く消えていくものではない。死では終わらないのです。よみがえりが与えられる私たちの命は、死はもはや、よみがえりの入り口でしかないんです。そしてキリストは死んだ後来てくださり、この時のラザロと同じように死の向こう側から私たち一人一人の名前を呼んでくださり、あなたは死の外へと出てきなさいと、私があなたを朽ちぬものとして新しく変えていくから、私があなたを常しえに生かし続けるからと、今日も私たちに語り、望みを置きなさいと、命の終わりに至るまで私を見上げ続けなさいと、イエス様は今日もあなたに語りかけてくださる。どうか望みを持ちながら、私たち一人一人も今ある病、苦しみや悩み、それだけではなく、その先にある光、またその中にも照らされる光を、また死の向こう側にもあるよみがえりの喜びを目指しながら、共にキリストの命を委ね進んでまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。病も苦しみも死も私たちは避けて通ることができない。それはイエス様、あなたも苦しみと死を通ってくださった。それは死を通してあなたがよみがえってくださるためであります。私たちも病が許され、苦しみや悲しみが許されますが、それは死へと向かいながら、死の向こう側にあるよみがえりに預かるためでもあります。 私たちの命は日々衰えていきますが、その心はよみがえりに向かっていつもイエス様、あなたを褒めたたえ、作り変えられ、歩んでいくことができますように助け導いてくださるイエス様、どうか今、山の中にある方、死の恐れ、諦め、虚しさに、その中にいる一人一人をどうかあなたが慰めてくださり、あなたがいてくださるから、たとえ死んでも死からよみがえらせ、死の向こう側から声をかけ、生まれ変わらさせてくださるあなたに、どうか私たち一人一人が心から信じ、命を委ね、イエス様あなたと共にあるこの世の道のりを全うしていくことができますよう、憐れみいつも御言葉を語り続けてくださいますように、このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。